市政会、川口香織。市民や来訪者の声を大切に、町のにぎわい実現を。1、秦野駅北口周辺の町づくりについて。問い、秦野駅北口周辺町づくりビジョンを実現するために、中心市街地活性化基本計画の策定を進めているとのことだが、展開を予定している事業はどのようか。答え、県道705号周辺での多世代交流の場の整備と、商業業務系施設の立地による新たな格づくり、水無川沿いの公共空間のさらなる活用の検討を予定している。問い、本市には交流拠点が不足していると感じる。多世代交流の場の整備に向けて、見解はどのようか。答え、地域住民や商業者だけでなく、障害学習や子育て支援などに関係する人々、また多世代の人々の意見を聞くワークショップを開催し、民間活力の活用を含め、公共施設再配置計画との整合を図りながら整理していく。問い、本町地区は歴史的価値や風情がある地域である。本市を代表する観光地、弘法山を訪れるハイカーが街中を散策するための取り組みはどのようか。答え、登山系インフルエンサーを活用し、駅周辺の商店などに立ち寄りながら弘法山をハイキングする動画を作成した。要望。現在、シャッターが閉まっている店舗などもあるため、中心市街地内にある資産を効果的に活用できるよう研究し、点を整備するだけでなく、点と点を結び、街の賑わいを実現してほしい。共に作る秦野、古木克久。保育環境の最低限の基準。保育の質のガイドラインの策定を。1、子ども・子育て支援について。問い、令和5年本市では園長をはじめ多くの保育士が一斉退職する事案が生じたが、議会に報告がなかった。その理由はどのようか。答え、5年3月に民間園で多くの保育士が退職した事案があったが、市民生活にマイナスの影響を及ぼすものではなく、また混乱が生じないよう園に指導を行ったことから、議会に報告はしなかった。問い、子ども家庭庁は6年4月に保育士の一斉退職防止に向け、職場環境の改善に係る通知を発出した。この通知を市内の保育所などに配布し、助言や指導を行ったか。答え、市内の保育所などへ情報提供を行った。問い、この通知では、保育士の離職防止に係る公的支援の活用のほか、保育内容に係る評価基準の策定など、踏み込んだ内容になっている。これまでにも保育の質に係る提案をしてきたが、この通知を受け、ガイドラインの策定を急ぐべきと思うが、どのようか。答え、保育の質については、国の保育所保育指針に基づき、各園ですでに全体計画を作成している。現在、本市として、子ども計画の策定を進めていることから、その中で対応を検討していく。意見。国の保育所保育指針は理念的な内容であるため、保育の質を判定する評価基準を整えるなど、本市として公的な役割を果たすべきと考える。公明党、マジ香織。母親に寄り添う支援を。1、 子育て支援について。問い、児童福祉法の改正で、母子保健と児童福祉の縦割りを乗り越え、各自治体に子ども家庭センターの設置が努力義務となったが、本市の取り組みはどのようか。答え、各家庭の課題やニーズに応えるため、令和6年4月に設置し、気軽に相談できる機会の創出に努めている。問い、新設された子育て訪問支援事業に産後ドゥーラを取り入れてはどうか。また、人材の育成についてはどのようか。用語解説、産後ドゥーラ。産前産後を支えるための知識技術を習得し、認定を受けた産前産後ケアの専門家のこと。解説終わり。答え、産後ドゥーラは柔軟かつ包括的に支援を行うもので、県内でも徐々に活用され始めている。選択肢の一つとして検討を進めていきたい。また、支援員の質の向上に研修や講習会を取り入れていく。要望、必要な人へ支援が届き、誰もが安心して子育てができるようにお願いしたい。2、高齢者施策について。問い、認定ドライバー養成研修について、移動支援への移行はどうか。答え、受講者の動機は半分がボランティア希望や、すでに行っている福祉の仕事のスキルアップ、福祉の就職希望と様々である。就職希望の人には、就労説明会、情報提供に努めている。要望、現在活動をしている移動支援ボランティアが継続できるように、また、受講者がボランティア活動につながるように、引き続きの支援をお願いしたい。相和会市民クラブ、大野雄二。人口減少にかかる分析の強化を望む。1、令和6年地方自治体持続可能性分析レポートにかかる本市の見解について。問い、令和6年地方自治体持続可能性分析レポートについて、本市はどのように受け止めているのか。また、本市の特徴的な事象はどのようか。答え、本市は令和3年以降、子育て世代などの転入による社会増が続いているため、消滅可能性自治体には該当しなかったものの、平成22年以降、自然減が継続し、25年以降は人口全体が連続して減少している。少子高齢化による減少は今後も続くと見込まれるため、引き続き人口動態の特徴を分析し、対策をしっかり行っていきたい。2、英語教育実施状況調査の結果について。問い、先般、令和5年度の英語教育実施状況調査の結果が公表されたが、本市の結果はどのようか。答え、中学生の英検3級相当以上の英語力を有する生徒の割合は、全国が 50%、神奈川県が 42.7%、本市が 46.9% となり、調査開始以降、初めて県平均を上回った。3年度との比較では、12.8 ポイント向上した。一方、中学校の英語担当教師の英検準1級相当以上を取得している割合は、全国が 44.8%、神奈川県が 44.9%、本市が 50% となり、調査開始以降初めて全国並びに県平均を上回った。3年度との比較では、 16.7 ポイント向上した。政務活動費の収支をお知らせします。政務活動費は、議員の調査研究その他の活動を行う経費の一部として交付されます。本市では、会派または議員に対して、一人当たり年額42万円、月額3万5千円を交付しています。下半期、令和5年10月1日から令和6年3月31日、票を、会派など、交付額、執行額、執行率の順に読みます。単位は円です。市政会、126万、106万4033、84%。総和会市民クラブ、126万、126万、100%。共に作る肌の、805000、597064、74%。公明党、63万、519298、82%。未来を変える、42万、243361、58%。吉村圭一議員、21万、21万、100%。原聡議員、35000、23935、68%。伊藤大輔議員、21万、194123、92%。石川純議員、21万、47249、22%。合計、504万、415963、83%。票終わり。なお、残額は市に返還されます。令和5年10月20日付で、原聡議員が共に作る肌野に入会したため、11月以降の原聡議員の政務活動費は、所属会派に交付しています。収支報告書など、詳細はこちらからアクセス、と書かれた二次元コードがあります。夏休み子ども騎乗見学会を開催。子どもたちに市議会への親しみを持ってもらうため、7月28日日曜に夏休み子ども騎乗見学会を開催しました。小学3年生から6年生の児童とその保護者8組19人が参加し、議会体験、施設見学、政府議長への質問などをしました。参加者からは、議員のことがよくわかった、などの感想が聞かれました。諏訪市で開催、諏訪市秦野市姉妹都市議会議員交換研修会。7月2日火曜、3日水曜に、姉妹都市の長野県諏訪市議会と交換研修会を開催しました。諏訪市のまちづくりや地域課題をテーマとした講演や、市内の公共施設などの視察調査を行いました。